い、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、名古屋福岡と回ってまいりまして、
はい、
先日どうも福岡の皆様ありがとうございます。
はい、
ね、沖縄の方が2人いらっしゃいましてですね。
あ、そうですか。
そうなんだ。うん、うんうん、だと、まあ、岡山から大阪からとか、
はい、
いろいろと博多に集結していただきまして、非常に皆さんと楽しい時間を過ごさせていただきました。
はい、
ございます。それでですね、ちょっと今日ご紹介したいのは、名古屋セミナーに参加いただいた Y さん。
はい、
ね、あのアンジさんもご存知ですけどね、
はいはい、
この方がですね、うん、あれから1週間、
うん、
SLC を続けて毎日やっていただいてですね、
はい、
その感想を日記に書いていただいたので、うんうん、ちょっとご紹介したいかしたいなと思います。
はい、
ちょっと長いんですけど、素晴らしい、分かりやすく書いていただいたので、
うんうん、
ちょっと読ませていただきます。
はい、
SLC を7日間続けるとっていうタイトルで、
はい、
SLC はすごいです、
うん、
まさに劇的ビフォーアフターです、頭が思考で埋め尽くされていた頃、この頭をカポッと外して中を洗いたいとよく思っていたのですが、
うん、
本当に頭の中を洗ったみたいにすっきりしています、
うんうん、
体の内側が全然違う感じになっていて、静か、軽い、楽ちん。自我は相変わらず誰かと比べて一喜一憂しているけど、それが自我だってはっきりわかる。私はゲームを見ている感じ。イライラムカムカしても、それで OK なんだから何の問題もない。許すも受け入れるも OK を出すもない。ここいいですよね。
そこいいね。
ここいいですよね、
うん。
肯定も否定もない、そのまんま、うん、自分が自分でいられることがこんなに楽で嬉しいことだったなんて。
嬉しい嬉しい。
ずっと自分探しをしていたけれども、うん、首を絞める手を離せばよかった。それだけだった。セルフメッセージにあるように、深呼吸をすればいつでもどこでも絶対安心で本当に嬉しいなって思うんです。
うん、
ただ関連浄化をライフワークにするためだけのツールと思いきや、すごかった。ということで、
はい、
いただきました。ありがとうございます、
うん、
もうね、本当にね、なんだろう、もう言うことないんですよ、
うんうんうん、
そのまんまなんでね、
はい、
うん、そのための SLC でございましてですね、
はい、
そのまんまもう感じていただいてると、うん、
はい、
で見事だなと思うんですけど、これ1週間やっていただいたというね、
ね、
これがやっぱり Y さんの、おすごいところかなというか、
ね、私の周りも素直な、うん、なんていうのかな、本当、うん、一生懸命やってる方多いです、
ね、
うん、
あのね、これもやっていただく、どれぐらいやればっていうのは個人差がやっぱりあって、うんうん、やっぱり観念の強さがある、そのメッセージの入り方もあるんでね、
はい、
できましたらこう Y さんまで、ここまで実感が湧くまで、
うん、
毎日やっていただければ
ね、1週間やっぱ一つの目安ですね、7日間って
もう言うことないですけどね、うん、1週間なんか続けていただければ
ねえ、
うん、でも毎日できないって方はもう1日起きでも全然結構なんで、
そうそう、
そう、うん、頭にね、新しい回路がね、
そうですね、
定着する、うん、その定着する、うん、時間っていうのはやっぱそれぞれ違いますんで、
はい、
ぜひ実感が湧くまでね、やっていただきたい。それとですね、
はい、
こういいこと、大切なことを僕福岡言い忘れたなと思って、
うんうん、
この日記読んで、気づいたんですけど、
はい、
あのね、深呼吸をすればいつでもどこでも絶対安心でって書いてあるんですけど、
う
ん、
はいはい、
実はその通りで、セルフライフのこのメッセージの冒頭、
うん、
で僕が誘導しているくだりがあるんですけども、
はい、
あの呼吸法、
うんうんうん、
をやっていただくだけで、
はい、
あの状態になっていきます。
そこに入っちゃうんですね、もう自動的にね。
そうなんですよ。
うん、
そういう暗示をかけているので、あのまま僕のその音声の誘導テープだけでもね、
はい、
1日1回聞いていただければ、深呼吸を再現していて、例えば、電車乗っててなんか不安が襲ってきたとか、うん、
はい、
うん、そういう時でも緊張したとかね、
うん、
リラックスしたいなと思う時にあの呼吸法をやってみてください。
そうですね、
うん、そしたらスーッと入っていくんでね、うん、
あ、なるほどね、
うん、だからそれちょっと言い忘れておりまして、
うん、そんな便利なことを、
そうなんですよ、うんうん、言わなきゃいけないことを言い忘れていて、うん、Y さんありがとうございました、
はい、
それを僕ちょっと気づいたので、
はい、
名古屋福岡、ね、皆様、うん、ぜひね、この SLC 使いこなしてください。
はい、
はい、それと、今週いよいよ東京、はい、中野サンプラザ、そして最後来週大阪と、
はい、
これでも年内のセミナーというか、
うん、
私のイベントはおしまいということになるので、
はい、
ぜひね、何やねんそれと、
うん、
どういうことやねんとこの SLC とかいうものはと、
うん
うんいう方はぜひですね、
ね、
遊びに来ていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
インターネットラジオオキロクチャンネル、
はい、本日は M 子さんからいただきましたご質問です。それではお願いいたします。
はい、今年で結婚5年目になりました。ずっと仲が良かったのですが、2年前に子供ができてから毎日のように夫婦喧嘩をしています。私はいろいろ話したいのですけど、夫はすぐに自分の部屋に引きこもってしまいます。一体何を考えているのか分からず困惑しています。このままだったらもう離婚しかないと考えるようになりました。観念浄化で夫を変えることができるのでしょうか。
はい、ありがとうございます。かなりね、あの昔に読んだ本なんですけども、はい、
うん、
そこにですね、
はい、
女は金星人、
うん、
男は火星人だ
と
書いてありましてですね、
星が違うの、
そうそうそう、もう星が違うんですよ。
うんうん、
でなるほどなと思って、
囚人同士なんだね。
そうなのよ。で、ね、それだけね、男と女って、
うんうん、
まあ、プログラム上の性質が違うってことですね。
あ、確かに ね、
もちろんあの一概に言えることじゃなくて、男性性が強い人、
うん、
女性性が強い、強弱がありますよね。
ありますね。おっさん入ってる女性も多い
し、ね、そうそういう感じでね、うん、その上にほら個性という個人的な性質があるわけで、
はい、
もう一概にこの男性はこうだとかね、
うんうん、
女性はこうだって言い切ることはできないわけなんですけども、
はい、
まあ、まずお互いが性別による大体の違い、
うん、
特徴ですよね、
はい、
を理解するってことはまあ非常に大切なんじゃないかなと、思うんですけども、
はい、
よくね、離婚の理由の一つにね、
うんうん、
性格の不一致、
あ、一番多いそうですね。
昔からよく言いますよね、挙げられるわけなんですけども、
うん、
そもそもですね、もう男女で性質が違うのは当たり前なんで、
はい、
そもそも最初から一致してないんですよ。
そうですね、
うん、ですから性格の不一致はずっと不一致なんですね、
うんうん
うん、でもさ、あのラブラブの時って、
はい、
相手の存在をもう丸ごと受け入れちゃってるんで、不一致が気にならないじゃないですか。
そうです ね、
自分と違うとこがあったってもう楽しめちゃうっていうか、
うん、
ね、恋愛中ってボーっとするじゃないですか。
そうです、
ね、もう何でもええよねみたいな、もう気持ちええわ、もうあなたと一緒にいるだけでってなりますね、うん、
なるなる、
ね、でもだんだん冷めてくる ね、冷めてくると、はあ、なんだこんな人だったのかということになるわけで、
うんうん、
でも実は最初からそんな人だったと、
うん、
いうことなんですけども、
はい、
もしね、やっぱり少しでも平穏の方がいいですよね、
うん、
夫婦生活と家族というか、
そうですね、
ちょっとでもね平穏な、いろんなことありますからね、
うん、はいはい、
中でも平穏な日を過ごしたいのであれば、
うん、
まあ、相手を理解するっていうことはやめてしまう、
うん、そもそも、ね、
そもそももう理解できない、
うん、
じゃあどうすればいいの、
うんうん、
これね、相手との違いを理解すればいいんですよ。
あ、なるほどね、
うん、違うんだという大前提でいく、
うん、
うん、でね、でもこの男女の性質の違いなんかこう詳しく挙げていくと、
はい、
これ2時間番組になっちゃうぐらい違うからね、
はい、
うん、まあ、代表的なあるある話をね、 少しやってみたいんですけども、
はいはい、
まずこの落ち込んだり悩み事があるときはどうするのか、だいたい女性は、
はい、
誰かに話したくない。
そうだね、喋ったりしますね。女性
はそうですよね、聞いて、聞いてよねみたいな。
ちょっと聞いてって
なっちゃうよね、
うんうんうん、
で男はね、
はい、
僕そうなんですけど、これをホラーラに引きこもるんですね。
そうなんですね。
黙って一人で考えたい、考えたがるんですね。黙るというかね、真逆じゃないですか。
そうですね、
ね、で自分の話するときって女性の場合は、やっぱり基本的に相手に共感してほしい。
そうそう、女性ってそうですよね。
ですよね、本当にそうだよねとかね、あ、それ大変だったねとか、
わかるみたいなね。
そうそうそうそう、そんな感じだと思うんですけど、
はい、
男性は大体この称賛されたいんですね。
共感じゃなくて称賛、
そう、へえ、それすごいね、
すごいね、あ、なるほどね、そうなんだね、
そうそうそう、それすごいよねと褒められたいっていうかね、それでまあ女性の話って特にオチがないじゃないですか。
確かに、
あの興味を持って聞いてもらうこと自体が、
はい、
話の目的ですよね。
オチがないの ね、
そうそうそう、別に落ちてもいいけど落ちなくてもいいじゃないですか。
そうなんです、
ね、話を聞いてもらうってことが目的。男の場合はオチ重視、あの落語みたいなもんでね。
そうなんだ、
オチが落語って必ず落ちるから落語って書きますよ。
あ、そうか。
話が落ちるんですよ。
ですから
落ちのために話をするんですね、男。そうそうそうそう。だから簡潔でこう短くて分かりやすい話が好きでね。仕事の会議ってそうなんですよ。
はい。
効率重視じゃないですか。時間が決まっててね。その間にいろんな、ことを決めなきゃいけない。
はい。
問題解決しなきゃいけない。ですからね、ダラダラした話は、まあ、イラッとするんですね。だからね、男性が女性の話を聞いている時って、聞きながら頭で分析してるんですよ。
そうなんですか。
あのどこに問題があんねやろうと。
ああ、そっかそっか。
相手のためにはその問題を解決するアドバイスをすると。
ねえ、女の人聞いてくれればいいだけなのに、
そうね、
なんか意見されるとね、ムカついてる人いるよね。
そうやね、あのね、
そんなこと聞いてないわ。
女性って叱咤激励嫌いでしょ。
嫌い嫌い。
男性ね、叱咤激励で結構やる気になるんですよ。
そうですか。
でも、だからね、男はね、ついついこうなんか説教臭くなるっていうか、それは悪気があるんじゃなくてい
いと思ってね。
そうなのに、その人にとってこれが多分問題解決のいい手段だろうと、と思って話をしているので、
そうだからダメなんだよとかね、否定入っちゃったりなんか
され
ようものなら
入っちゃうんだよね。でもそれが相手にとっていいという前提があるわけですよ。
ああ、そうかそうか、否定してるわけじゃなくてね、
否定してんじゃないね。問題解決するためにアドバイスしてんねんから。
そっか、
でもね、そこのところお互い分かってないでしょ。
分かってないとね、
女は
もうね、
だからね、今これぐらい目的が違うんで、話一つとってもね、イライラするんですよ。何、お互いがもう分かってないなと思うわけですよ。あとはほら、女は現実に生きるとか、男はロマンだとかね。
ああ、そうかそうか、
ね、男は理屈、女性は感情で動くとかね、女性はオンリーワンになりたがる、
はい、
ね、
そうですね、
でも男はナンバーワンになりたがるって言うじゃない。だからね、本当に異星人だよねっていう、
ね、
違うんですよ。
面白い、
そうなんだ。これね、いっぱい男女の違いの本って出てるんですよ、昔からあるんですけど、さっきのね、火星人と金星人の話もすごい古典というか、何十年前は僕もう出てると思いますよ。20年ぐらい前の本ちゃうかな、だからね、一回一冊、あ、面白そうだなっていう本を読んでみたらいいと思います。
なるほどね、
すごいね、あの楽しめるし役に立つ。あ、そうですね、 M 子さんの関連情報をすれば夫は変わるのでしょうか、いうことなんですけども、
はい、
あのね、旦那を変えようとしている思いがある限り変わんないんですよ。
そうですね、そうでした、そうでした、
そうでしょ、
はい、
でね、逆に変えようという気持ちがなくなったら変わります。なぜかというと、
はい、
変えようという思いがないということは、 もう相手そのまま受け入れちゃってるんですね。
そういうことになりますよね。
そうですよね。
うんうん。
うん。で、まあ僕もさっきの話ですけど、なかなか落ちないダラダラした話って、まあ基本的には苦手で男ですから、
うん。
10分ぐらいやったら聞いてられるんですけど。
長いよね、10分でも。
うん。なんとか僕は、あの、女性の性質、聞いてほしいということで話してるっていう前提があるので、うん、聞いてはられるんです、うん。うん。聞いてられるんですけどね、
うん、
30分となると無理なんです。
うん、
やっぱり厳しい
厳しい厳しい、
うん、でもね、もし僕は女性だったら、
ええ、
相手の話に、自分がそうだから、
はい、
うん、相手の話に共感しながら楽しめると思うんですね。
うん、
うん、でも実際僕そうじゃないんでね、
うん、
共感できないんですよ。うん、プログラムが違うんでね。
うん、
うん、だから、自分と同じで相手も仕方がないんだと。
うん、
自分がどうしようもないように、相手もどうしようもない、女性もどうしようもないところで生きてるんだなと。
ああ、そっかそっか。
うん、いうことが腑に落ちていれば、
違いがね。
そうなんですよ。
うん、
相手を変えようという気持ちがもうなくなってくるんですね。
うんうんうん。
だってもうどうしようもないじゃん、お互い。
このね、相手を変えようっていう気持ちが苦しかったんだなっていうのがね、うん、やっとやっていくと分かったっていう時ありましたね。
そうでしょ。
うん、もうあの人あのままでいいわって思った瞬間に自分が楽なのね。
そうそうそうそう、
うん、
それとほら、やっぱり自分を理解してほしいっていうのがあるじゃないですか。
あるある。
でも相手はさっき僕が言ったように共感できないんで、
うん、
理解もできないんですよ。
そうですよね。
だから理解してほしい、でもしてくれないっていうのも苦しみの一つだよね。
ね、
うん、だからね、お互い違うんだっていうことを、
うん、
本当に腑に落とせば、
うん、
変えようという気持ちもなくなってくる。
うんうん、
うん、変えようという気持ちがなくなってくると、
うん、
自分の言動が変わってくる。だから相手の言動が変わってくるんじゃないですよ、うん、
なくてね、自分がね、
ま、そう、まず自分なんですよ、
うん、
言葉であったりね、言葉遣いであったり、はい、表情であったりね、
うん、
ちょっとした行為であったり、
はい、
自分がね、意識してないところでもうね、もう微妙に変化しているんですね、
うん
うん、でこの世界って一つながりじゃないですか、
うん、
ね、もう全く一つですから、ね、
はい、
自分のちょっとした変化でも、
うん、
世界全体に影響を与えてるんですね。
そうとも言いますよね。本当そうだと思います。
もう、もう嫌でも与えちゃうんですよ、
うんうんうん、
だから一番身近な旦那、
はい、
もう与えざるを得ない、
うん、
だから、例えば挨拶一つでも、
うん
うん、結果が違ってくるんですね、
うん、
でつい先日ね、ある女性がこの夫婦喧嘩されましてね、
は
い、でもね、喧嘩をした翌朝にね、
うん、
ご主人に、
うん、
おはようって挨拶したそうなんですよ。ね、まあこれがきっかけになって仲直りすりゃいいんでしょうけども、旦那さん、
うん、
完全無視。まだ怒ってる、
うん、
でね、そうするとね、このあるこの女性もね、
うん、
ムカつくってね、
うん、
例えばそっちが悪いんじゃねえかってね、
うんうんうん、
カッコ自我って書いてましたけど、
せっかくね、挨拶してるのに。
そうそうそう。でもね、この後気づかれるんですね、
うん、
あることにね、それはね、こっちが挨拶したんだから、
うん、
お前もしようよ、してせよと、
うん、当たり前だろうと、
そういうこと、そういうこと、そっちも挨拶するのが当たり前だろうということで、
うん、
思っていましたと。
うん、
相手がこうするべきだっていう観念があったってことですよね、
うん、
うん、だからプレゼントしたんだからもらった人間を喜べよと。
そうそうそう、思うよね、
こういうの勝手に思っちゃいますよね。
思っちゃう。
だから勝手に相手の反応を決めつけていると、
うん、
で思い通りの反応がなければ、
ええ、
ブチ切れると。
ブチ切れてましたよく。
夫婦喧嘩って大体こんなもんでしょ。
そっか、日常だもんね。
結構派手なことになるけど、
うん、
そもそもなんやねんって言ったらこんなことじゃないですか、
うん、
思い通りの反応がないということ。
そうそうそうそう、
ね、ですから挨拶するのは自分の勝手ですけども、挨拶を返さないのは相手の勝手なんですよ、
うん、
ですからお互い自分勝手、
うんうんうん、
ですよね。
ね、
うん、だからね、なんていうんかな、男性も実は一概には言いませんけど、本当は仲直りしたいんです、早く。
うーん、
そりゃそうですよ。
めんどくさいもんね。
めんどくさいし、やっぱり雰囲気悪いじゃないですか、うん、お互いが笑顔でね、うん、爽やかな朝がいいじゃないですか、
うん、
うん、でもそのいきなりおはようって言われると、
うん、
あわわわってなるんです。
あ、そっかそっか、
準備できてないんですよ、
うん、
いきなり
コンテンツ、そう来たのみたいな感じで、ね、
そうそう、あ、ちょっと返せないわみたいな、
うん、
でも おはようっていう挨拶をくれたということは、こっちにはちゃんと伝わってます。
あ、
完全無視してるんやけど実は無視してないんですよ。おはようって頭の中で言ってます。でも、うん、まだちょっと、タイミングじゃないみたいな、うん、まだ仲直りするタイミングじゃないよみたいなんで、
一瞬ね、
そうなんですよ、ちょっと逃すんですね、
見そびれたんだね。
そうそう、だからさっき言ったように、うん、この男悩んだら黙るというね、
うん、
ことを、知っていただければ、
うん、
あ、ほんまやわと、
うん、
あ、男ってこんな動物なんやみたいなね、
うん、
そういうような感じでムカつくということにならないと思うんですけどね、
うんうんうん
うん、だからね、もう金星人から見た火星人って多分おかしな生物だと思うんですよ、
うん、
でもそれは申し訳ないですけども、火星人から見た金星人も一緒、
うんうん、それはそうですよね。
お互いがもう変な動物なんですよ、
うん
うん、だからね、もう分かり合おうなんてしないでください、
うん、
分かり合えません、
はい、
うん、だから、なぜかというとさっき言ったように共感できないんですね、
うんうんうん
うん、男はそう慰めてくれなんて思わないですもん、
うん
うん、で自分の悩みも聞いてほしいなんて思わないんですよ、僕の場合特にそうなんですけど、
場合は、
うん、場合は
そっか、
そうそうそう、
そっか、
そうなんですよ、うん、自分で黙ってあ、うん、で解決するタイプなんで、
うんうんうん
うん、だから共感できないんですね、だから、あ、女性ってこうなんだ、男性ってこうなんだっていうね、
うんうん、
違いをまず理解すればいいんじゃないかなと、
うん、
だって感覚的理解がないと腑に落ちないでしょ。
そうですね、
うん、だからね、相手の違いを理解すると楽しくなってきます、
うん
うん、お互いが違う種類の星のことで生まれてきたみたいぐらいの、
うん、
もんであるからね、そういう目で見ていけるんですよ、
はい、
あら来たなみたいな、
うんうん、
やっぱりなみたいな、
うん
うん、そういう風になるとね、ちょっと面白くなってくるんじゃないかなと、
はい、
でね、パートナーと一緒にこの男女の性質の違いなんてね、
うん、
学べちゃったらいいじゃないかな、
うん、
例えば本一冊買って読んでね、
はい、
私こんな本読んで勉強してねんけどおもろいから読んでみーみたいなね、
うんうん、
まず自分が勉強してね、
うんうんうん、
おもろいこと書いてあるよみたいなんでね、
うん、
ポンと渡しとけばいいんじゃないかな、
うんうん、
そうするとね、お互いがやっぱりこうお互いを知るということでね、
はい、
うん、そういう会話が弾んで、あ、来たなみたいな、喧嘩ならないと思うんですよ、
うん
うん、笑えるんじゃないかなと、
ね
え、
うん、笑っちゃえばいいのよね、
そうそう、本当に笑い飛ばしたらいいんだよね、違い、
うん
うん、で、テイクオフにほらインナーマリージってあるじゃないですか、
あるある、
教材、
うん、
あれ男女をテーマにしたもので、
ね、あれすごく良かったね、
あ、そうですか、ありがとうございます、
はい、
まだやってないわと、
うん、
あ、ちょっとさらっとやっちゃったかなっていう人はね、
はい、
このインナーマリッジの関連リストをね、
ね、
ぜひこう徹底的にやってみていただきたい、
うん
うん、ね、相手に感じることは自分の一側面である、
はい、
自分の中にないものは感じることができない、
そうそう、
ね、これが、ね、関連浄化の大原則がある
じゃん、うん、はい、
これってね、やっぱりプログラム的には、
うん、
男性か女性かで表に出てくる性質って違いますよね、
そうでしょうね、
うん、でもね、うん、コインに表と裏があるように、男にも女性性があるし、
あるある、
ね、女性にも男性性が内在してるんですね、
うん、
自覚症状がないだけで、
はい、
うん、ですから
結構あるよ私
あ、結構自覚症状ある、
男の方やったらあるあるあるある、
あ、例えばどんなんよ、
どんな
どんなどんなん
どんなんか忘れたけどね、
あ、そっか、
うん、男のリストのところでね、
うん、
すごくそれ自分だって思いながらやってましたね、
実はね、ある、うん、あるし、
うんうん、
認めたくないですよ、
うん、
男は多分女性性を、
あ、そうだよね、
うん、だからね、
女よりもね、そうかも、
そうなんそうの、
うんうん、
そうそう、でね、男はこうあるべきだとかね、
うん、
女はこうあるべきだっていう観念を手放していただくとですね、うん、
はい、
このね、認めたくないってピーンと張っていた心が緩むんですね、
うんうんうんうん、
ですからね、自分から謝るなんて男らしくないなんてね、
あ、そうね、男らしさにこだわるよね、
そうそう、こだわる、うん、僕もこだわってたんで、
うん、
そういうものがなくなると、
はい、
さっきのご主人の話やったら、
うん、
あ、おはようって言ってしまうんですね、
うんうんうん、
あ、ごめん、
言うんでたね、
うん、で続いて、あ、昨日ごめんな、ちょっと俺言い過ぎたななんて、
うん、
さらっと言えちゃってるんで、
でもかっこいいよねその方が
ね、
うん、
でね、自分でもびっくりするんですよ、
うん、
でもね、かっこ悪いっていうのがなくなってるから、
うん、
実は気持ちがいいんですね、行った後、
うん、
だって謝られて気持ち嫌な気持ちになる女性って絶対いないですよね、
うんうんうん、 うん、
うん、あのだからね、結果的にねその行為が居心地の良い現実を作っていくんですね。
うん、
うん、そうそうそうそう、ああいいんだこれでってふうになってくるんですよ。
うん、
男らしさになんかこだわった時にはしんどかったなと。今ももうこれ自由でもう出てきたら出てきたでいいやと、
うんうん、
これが自分なんやと、
うん
う
ん、
いうこのなんていうかな、自分であることにも安住する、
うん、
これがもう男性だ女性だっていうもうラベルを貼るのやめようぜと。
そうですね、
そうなるとねすっごい楽になるし、
うん、
その楽が向こうにも伝わって、
うん、
その雰囲気のいい空間が出来上がるんですね、
うん
うん、ですからね人間関係って結局自分関係なんですよ。
はい、
うん、だから相手を変えたいと思ってるんであれば、
うん、
まず自分が変わってください、
うん、
変わるというか、はい、自分を知る、
うん、そうですね、うん、変わるっていうかそういう感じですね。
そう、
うん、
自分を知って自分を丸ごと受け入れてね、
うん、
そうすればさっき言ったように無意識に
自
分は変わっていく、
ね、
その言動が変わっていく変化が相手にも影響を与えていきますんでね、
はい、
結果的に自分が望んでいる現実がやってくるということになります。うん、
まず自分が自分でいられる、うん、このね嬉しさ楽しさっていうところといると本当にねまろやかになります ね、 ね、
あの今日オープニングの話した Y さんの
ね
あんな感じになるんで ねそうなると周りもどうなるかっていうの大体想像つくじゃないですか
ね。
うん、その相手を変えよう相手を変えようなんてしたら相手はどうなるのかと、
う
ん、
もう本当にね、うん、自分がそんなことされたら嫌なのにねやっちゃってるのよね。
身構えてファイティングスタイルになるじゃない。
そうなの、こんな感じで、
う
ん、
もう喧嘩いつでもやるぞみたいな、
うん、
そうじゃなくて、ね、そうそうそう緩んでね、
うん
うん、自分に安住すれば、
はい、
その雰囲気は必ず向こうにも伝わるってことですよね。
はい、
はい、ですからねゆっくり変わっていく現実を楽しんでいただきながら、
はい
ね、日々観念浄化に励んでいただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。Thank you.